最近は他局出演が増えてまいりました。ここのところ小笠原理恵さんのチャンネル風読みサロンの方で、まあ、収録してるのはこちら MLS なんですけど、 MLS で撮ってる映像がそのまんま他局で流れるという、そういうこと今まで長いことそういったことはなかったんですけれども、もうそれが解禁になりまして、他のチャンネルにもこれからどんどん進出をしていこうと思っておりますんで、他のところで私だとか目満別翔ちゃんだとか前島君だとか松田さんだとか、ピナユリだとかいろいろが出てくる可能性がございますが、そこら辺もぜひご覧いただきたいなというふうに考えております。まあなんか昨日ちょっとね気温が下がってたんですけども、でいつもの調子で半袖で夜外に出ましたら、やっぱそこそこなんかこう風も冷たく、最初は爽やかでいいねとか思ってたんですけど、どうもなんか風邪をひいたようでありましてですね、ちょっと喉の調子が今日はいまいちなんですけども、まあともかく最後まで務め上げていこうかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。というわけでこちら MLS は私榎木田ただ一人、そして IBB 九州で待ち構えているであろう多分この人だと思うんだけどな、誰でしょうか。
平尾弥子です、
やっぱり、ということでございまして、まあ、早速ちょっとお便りいきたいなと思いますが、今週は何かこれ別に狙ったわけではないんですけど熊本特集みたいになっております。まず最初のお便りは石川県羽咋市からいただきました。46歳会社員、ラジオネームスフィンクス和美、
ありがとうございます。
忘れた頃にやってくる、ただひたすらに我が道を行く、スフィンクス和美の本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー、パフパフパフ。はい、さてさて今回のランキングは買ってきてほしい熊本土産のランキングだ。これはキラ姉様もお得意かな。それではエノ様、あとはよろしく丸投げでいただきました。これ18位から並んでおりまして、まあ、全部で、これ20個あるのかな、20個のランキングとなっております。第1位だけ先行っちゃいましょうかね。木田さん、1位は何だと思います、熊本土産。
それはみんなに好きなやつでしょ。それ
みんなに好きなやつっていうか、まあ、嫌いな人も中にはいるかもしれないですけど、まあ非常にポピュラーなものと言っていいと思いますけどね。
あ、ですよね。あ、みんなに知られてるものですよね。
はい、
あれじゃないですか、フジバンビの。
ああ、フジバンビがどうしたんですか。フジバンビの
黒糖棒じゃない
んですか。黒糖ドーナツ棒のこと言いたいんですか。
はい。
ああ、残念でした。それ5位です。5位。
あら、じゃあ神代湖かな。
神代湖はね14位。
あれ、じゃあ何1位って。
1位あれよ。
もらって嬉しいでしょ。
1位。なかなかね、逆にね、お土産っていう風にして、キラリさんあんまり見ないかもしれないですね。普段から普通にそこにあるものみたいな感じだと思いますよ。
普通にあるもの、
ええ、これを買って、どっか県外の、例えば大阪とか東京の誰かに、こう、お土産で持っていく人っていうのは、案外少ないかもしれないです。むしろ、近所かね。近所。
近所？
うん、だから、何水前寺公園って、あんた、水前寺公園っていうお菓子はないですよ。水前寺っていうのあったけど。
甘いもんです。
甘いもんです。ヒント、大ヒント出します。ケロロ軍曹。
は？知らないです。なんすか、ケロロ軍曹。
え？いきなりダコであります。第1位はいきなりダコです。
嘘、
はい、嘘って言ったってことランキングでそうなっとったわけがしょうがなかったよ。
何調べ
これそういういつものスフィンクスカズミがネタ元にしてるところの
何調べたわ、怪しいな。
いやでもいきなりダンゴはやっぱ結構有名になってきましたよ。で、真空パックなのか冷凍なのか知らないけど、なんかそういうお持ち帰り用のやつも結構あって、家でチンしたり、蒸したりして、食べる人増えてんじゃないですか。ええ。で、やっぱケロロ軍曹の影響もあったと思いますよ。ええ。それとあと、やっぱりNHK 熊本放送局で1988年放送、ヤングスペシャルいきなりだごの、司会の、種田森之さんという素晴らしい方が司会した番組がありますけどね。では第2位は何でしょう。
それも甘い系です。
もう基本全部甘いと思って、甘いもの、もうしょっぱいもんあんまないわ。
うーん、
ええ、富士バンビー富士バンビー富士バンビー、
それが高校じゃなくて、
それが5位。
また違うバージョンがあるん
です。知らないの、富士バンビーで出てるこっちのが今売れてるよ。いきますよ。
はい。
阿蘇。
は？知らない。何それ？
ジャージー。阿蘇ジャージーとつくればその下は？
牛乳？
牛乳。
はあ？
ドーナツ棒。阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒。
あ、ドーナツ棒の違うバージョンってことですか。
そうそう、黒糖じゃなくて、今これ2つ一緒に入ってるのもあるよね。確かね、黒糖ドーナツ棒と阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒が一緒になってるやつか。では第3位です。
第3位、
これメーカーを教えましょう、はい、ドラ菓子アンアンが作っております。
知らない、そんなの。何、ドラガシアン、
ドラガシアン、ひらがなでドラガシアンアンですが、そこが出している商品が第3位で入っております。私はこれ知りませんでした。これはアンアンドラ焼き、ドラ焼きだそうです。第4位、
嘘、
第4位は JA 足北が作っている製品です。これは何でしょうか。足北、ヒントですね。大きなヒントになりますね。はい、第4位、柑橘系。熊本の柑橘といえば、
熊本の柑橘といえば、
そう、パッと出てくるとったら、バンペイ言うて言いなすなよ。
だからバンペイ言うて今言おうと
した。いやいやいや、もう一個あるでしょ、もうちょっと食べやすいのが。
食べやすいのが、
ああ、
え、そんな有名なのがありました。
デコポン。
デコポン、
はい、デコポンドリアンしたね、これ。あ、JA 足北さんが。
あ、ゼリー。
おお、やっと当たりましたね。デコポンゼリーで、第5位が富士バンビの黒糖ドーナツ棒。第6位、もう多分当たんないと思うからちょっと紹介していきます。宝物産の天草車エビ焼きせんべい。
あー、わかる、安いやつだな。
安いかとかしないで、俺お土産でもらったことあるよ、これ、うん、
薄いやつでしょ
う。うん、薄いやつ。案外美味しいですよ、これ。ビールのあてとかにもいいですよ。
うん、だからいっぱい入ってて、クオリティ高くて、パフォーマン パフォーマンスがいいやつだろ
う。あ、そうなんです、クオリティとかコストパフォーマンスという覚えたての単語を使われたようです。続きまして第7位はアントルメ果樹が作ったものです。何でしょう。アントルメ果樹っていうのはあの洋菓子屋さんです。熊本の非常に有名な果樹モンブランだそうです。モンブラン、果樹のモンブラン。第8位福田屋。
あ、わかった。
はい、何でしょう。
私はそれは大好きです。
はい、何でしょう。
栗好き。
違うね。
あれ違った。
いや栗までは合ってたんですけどね。商品名違うと思いますよ。
栗千里。
はい、正解です。栗千里です。はい、
栗千里より栗好きでしょうが。
いや、それ知らんわ。あんたの好みを聞いとんじゃないわ。
絶対栗
が。第9位は宝餅本舗が出しております。これはそのままじゃ食べられませんね。切って焼いて召し上がるやつですね。天草なんかでは非常にあの道の駅でよく売られてますね。
コッパ餅みたいな。
はい、正解です。コッパ餅です。第10位は安倍牧場が出しております阿蘇の草原飛ぶ牛クッキー。第11位加宝商用券が出しております宇治の里。なんかお茶かなんか入ってるんですかね。熊本なのに宇治っていうのがちょっと、第12位は、アントルメ果樹がまた入ってまいりました。果樹の木フロランタン。あ、菓子の木フロランタンもなんかよくわかりません。第13位は黒川製菓のどら焼き。どら焼きってそんな熊本でメーカーかね。
いや、
で、第14位は2つあります。どちらもお菓子の購買が発売しております。武者返し、そして誉れの陣太鼓。これ両方
武者返しがい
い。武者返しが良い。
武者返しがいいよ。
ああ
美味しいよ。
俺陣太鼓も好きだけどね。やっぱね、陣太鼓のあのガツンとくる甘さがいいよね、やっぱね。なんかね、甘いものっていうとなんかこう、あまり甘くなくて美味しいですねとかっていう食レポするやつがいるけど、バカじゃねえかと思う時あってね、甘いもの食いてんだから甘、ガツンとくる甘さですね、これ最高っすねぐらい言ってみろって言ったけど、その点誉れの陣太鼓はガツンとくる甘さなので私は好きですけど。そして、第16位。ようやく出てきました。QIC といえばこれですね。あるいはウェブラジオ FMC といえばこの商品になります。正願寺丸宝さんが出しております。松風。はい。ゆくくるとかでお便りをご紹介した方などに、お送りしている松風でございます。第17位は、シェタニの山椒っていう、なんかよくわかんないけど、山に椒。山椒でもアルファベットでも書いてあるな。そして第18位は加宝商用券のゾッコンスコーン。なんかハッシュタグがついてるからハッシュタグゾッコンスコーンって名前なのかもしれませんけどもね。以上、まあこの中で木田由子さんが推薦するのはやっぱコッパ餅ですか。
いや、私はじゃあ、はい、そんな場だったら、
はい、
なんだっけ、
栗千里ですか。
武者返し、
ぜひ、皆さんもじゃあ熊本にお越しの際はお菓子の購買武者返しを買ってですね、喜ばれるかどうかお調べいただきたいと思います。喜ばれなかった時はもう木田上のせいだというふうにしていただければと思います。
でも私福田屋の栗好きがいいですよ。
栗好きと栗千里はどう違うんですか。
栗好きはですね、
はい、
本当ですね、栗、もう栗をそのまま丸くした。
意味が分からないですけど、なんですと？
栗をそのまま丸くした、私、あんまり栗千里は食べたことないんですよ。
はい。
栗好きは、もう本当に栗を密集させて、まあ、食べてみてください。
栗を密集させて。
持っていたことありますよ。
ああ。まあ、要はあれじゃないの、栗をキントンというかドライなキントン状態にして、それを茶巾絞りにして、そして栗のような形にしてるので、まるで食べてみたら普通の栗と変わらないような美味しさというやつですか。あ、 そういうふうな表現で紹介していただきたかったですね。続いてのお便りは、熊本県熊本市からいただきました。56歳会社員ラジオネーム、お買い物は仁朝デパート。前田ありがとうございます。はい。スポンサーの方は、ありがたいということで、引き続きよろしくお願いいたします。難しいな、これ。熊本弁で書いてきたな。テレット会社の社長ごたる出来事ん、熊本市遊南中学であったてたい。160万円もす、新しか階段昇降置場、間違おちかったい。薄手で下立てあるもんや。言いにくいな、こう書いてある。責任者出てこいってな。どりゃんもんね、キラシャン。っていうふうにいただきました。わかりましたよね、今の内容は。
わかりました。
ね、捨ててっていう言葉がピンとこないでしょうね、全国の方にはね。捨てるというのの、捨てるの前に前置詞でうっていうのがつくんですよ。う捨てる。打ち捨てるっていうのが薄捨てるになりますね。だから打ち殺すも、うっ殺すこらっていうふうに、木田さんがいつもあの電車の中で言ってるのは、うがつくわけですね。はい。これからもぜひね、皆さんも覚えて書いていただきたいと思いますけども、これこの熊本市中央区にあります、龍南中学、私が通っておりました、熊本市立白川中学校の隣の校区になりますね、これね。龍南中学、この学校ではそれまで使っていました古い昇降機、これどういうものかというと、階段をその車椅子のまんま、その人を乗せたまま登れるようにするキャタピラーがついた、まあ、なんて言ったらいいんですかね、その、階段をそのエッチだ落ちたら登っていく、そういう力強い道具なんですね。で、これ車椅子ごと運べるという。で、その古いのがもう多分耐用年数が切れるとかそういったことだったんじゃないかなと思うんですけど、なんか新しいやつを買ったわけですね。で、160万円かけたと。で、この、新しい昇降機になぜか、古い昇降機のカバーがかけられていたもんで、それをちゃんと中身を確認しなかった学校の関係者が、そのままこれ捨てるもんだというふうに思ってて、ゴミ置き場に持って行って、で、これを翌日回収、そのゴミを回収する業者が持ってっちゃったと。で、その後気づいて、あ、大変だっつって、この業者に連絡したんだけど、すでにもう処分されてしまったと。いうことで、で、とりあえず、この、メディアの取材に対しまして、龍南中学校の校長先生は、現在、この階段昇降機を使わなきゃならない生徒は今いないということだそうですけども、ともかく職員の間での情報共有が不十分だったと。熊本市の大事な財産を廃棄してしまい申し訳なく思っていると笑っちゃいけないですよね。今後は確認を徹底したいというふうに、やはりやっぱ情報共有というのが大事だということをですね、本当に木田上子さんとエペリット上田君に言っておきたいと思いますけどもね、もうこういうことが起きるわけですね。まあ、どうですか、160万円のこの昇降機、結構な値段なわけですよ。これどうするんですかね。これ弁償するんですかね。どう思います？
今買ったんですか。
で、最近買ったばっかりなの。で、最近買って、なんでか知らないけど、その古い方のカバーを新しいやつにかけてたと。
それもよくわからん。
よくわかんないね。これで中身もチェックしなかったっていうことですね。その捨てるときに。だからまあ、
で、古い方が置いてあったってことですかね。
古い方はそのまま置いてあった。だからひょっとするとですよ、例えば新しいやつにカバーは多分ついてると思うんですよ、カバーはね。ただね、その古いやつのカバーもまだ十分使えると思ったりすると、新しいやつを取っといて古いやつをカバーとして使えばええやんというふうに思う、木田上優子さんのような人もいるじゃないですか。車の、シートの、買った時に最初についてるビニールを、死んでも剥がさないという木田上優子さんですから、気持ちがわかると思いますけど、そういうふうなことだったんじゃないかなと思うんだけどね。
よくわからんですけどね、状況が。
うん。 まあともかくなんかこうもうちょっとはっきりと分かるようなこう札をつけとくとか、なんかこう不要品とかっていうふうにこうしなかったんだろうかというのも一つと、それとまあ情報共有がまあ徹底されてなかったということと、まあひょっとしたら分かんないですよ、この学校の中で何らかしらのそういうあの人間関係の何か問題もつれみたいなものがあったりしてという、そんなところまでちょっとゲスの勘繰りをしてしまいたくなるんですよね。
でもこういうのがニュースになるんですね、やっぱ国のお金だから。
まあ、国っていうか市だよね、熊本市、まあ税金ですからねこれね、ええ、でまあ
でもこういうってですよ、中学校全部にあるんですか、設けてあるんですか、
今あるんじゃない、やっぱあのバリアフリーっていうことで、いつその車椅子のあの人が来るとは来るか分かんないから、あの多分あの各校に1台ずつぐらいは設置してあるんじゃないの、そんな気がするけどね。
でもいつは来るか分からない人のその車椅子って結構経年劣化も使わなかったらそのままになるわけじゃないか、なんかレンタルとかじゃないんですねこういうのって。
あのちょっと俺もそこまでは多分あのちょっと俺調べてないけど、まあ、160万したっていうんだから買ったんでしょうね、これは備品としてそこに置いとこうってことでしょう。であのもちろんあの全てではないけど、エレベーターがついてる学校も中にはあるかもしれないですよね、あのでそういうところはまあ当然そういうあの道具はいらないだろうなと思うんだけど、まあ通常熊本市内の俺の知ってる限りで言えば中学校とかでエレベーター完備ってのはあんま聞いたことないんで、やっぱこういう装備というか装置というかこういったものってのはやっぱりいるんだろうなという気はしますけどね。でまあなんだろうね、本当にあのこう一時が万事でね、こういう備品の管理がこういうふうに雑だとね、やっぱ他でもなんかやってんじゃないかっていう気がしてくるよね、なんか。で、本当は使えるものをもうポンポン捨ててたりとか、まあ、あの、自分の財布が痛むわけじゃないからという、そういう感覚も中にはあるかもしれないですけど、でもまあ、通常役所とかそういったところっていうのは、やっぱ備品の管理とか、そういったのって意外と厳しいけどね、ええ。なんでそんなに詳しいかって話は来週ぐらいには話せるようになると思うけど、あの、いや結構やっぱ厳しいですよ。細かいとこまで気使っているなというふうに思いますけどね。まあ、学校という特殊な、まあ、場所ということなのかもしれないですけど、まあ、ね、あの、今後でもどういう、これその階段を登るっていう、登れる車椅子っていうのが、私はもう出てくるだろうと思ってるんですけど、それこそ、あの、キャタピラーがついていて、そのまま自分でどんな坂でも登っていけますみたいな、そういうのって出てくるのかなっていうのと、あと、川崎重工だったと思うけど、なんか試作品で、4本の足で、まあ、走り回る、まあ言ってみれば犬のような馬のようなっていうか、どちらかというと犬のような動きだったと思うんだけど、それの背中に人が乗れるんだよね。それで、それにまたがって、その、まあ野原を駆け回っているプロモーションビデオをついこの間見たんですけど、あんなんが出てきたら本当いいよね。だから階段とかも、あの、何の問題もなく、駆け下ることもできて、当然登ることもできて、坂道も 何するものぞみたいな、そういうのが出てくると、今度、それに乗って電車とかに乗る人が出てくるのかなとか、あの、突然なんか、あの、そういう、なんていうか、動物型の乗り物に乗った、人が乗ってきたら、のどういうふうな、そこでしかも満員電車とかだったらどうなるんだろうかとか、いろんなことをちょっと想像したりするんですけど、まあ、あの、いずれはそういう時代が来るのかなというような気がいたしますけどもね。さあ、まあ、ともかく、こういう道具、本当にね、大事に使っていただきたいというふうに思いますが、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻すいい方法があるのをご存知ですか。熊本水前寺公園、古来この地域の美容と健康を司ってきた吉良親製薬、 信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲した雷魚の肝など16種類の生薬を贅沢に配合。腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に貼ってすぐ効くふくろはぎ。
今晩貼るだけでスーッとす、歯に欲しいか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。
プロアマコン性市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブキーへのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。